はい、今日はイザヤ書の33章からですね、33章から35章までを学びたいと思いますが、今日のテーマは世界を変える主です。世界を変える主、イザヤ書の前半部分のクライマックスに来ました。クライマックスっていうのは、実はその36章からその39章までの、アッシリアに包囲されてヒゼキヤが神の御前に祈るところなわけなんですけれども、歴史的な背景、エピソードというか、この今までの予言の元になっているこの出来事ですねが書かれているわけです。で、この部分を除いたらですね、この前半部分の今日は最後になります、ね、クライマックスになります。そしてそのクライマックスは、これまでユダとエルサレムに対してあるいは災いだというふうに神様が、この戒めの言葉をおかけになった、わけなんですけれども、主が憐れみと恵みによってそのユダを回復させてくださるというところまで私たちは見ましたが、今度は同じようにこの33章の一節を見ると、ああという言葉が出てきますけど、今度はですね、そのイスラエルの敵である国々に対する神様の最終的な裁きを描いてるんですね。そして完全に悪が滅びて神の国が建てられる、その回復のメッセージになります。このコンピューターでも家でも社会でも何でもそうですけれども、悪くなっていったら手っ取り早いのは全部変えてしまうことですね。ですから、もうコンピューターでも、もう動きが遅くなったらですね、小手先のことをするのではなくて Windows を全部再インストールした方がいいわけなんです。家でも取り壊してですね、新しいのを作った方がいいわけなんです。世界全体がそうなんですね。世界全体がこう悪くなってるんですけど、神様がそれを取っ替えてくださるために古いものを全部総ざらい、この総決算されますですね。そして新しいものを打ち立ててくださるわけなんですね。で、今日はそこの部分を勉強します。一節をご覧ください。ああ、自分は踏みにじられなかったのに人を踏みにじり、自分は裏切られなかったのに人を裏切る。あなたは、あなたが踏みにじることを終えるとき、あなたは踏みにじられ、あなたが裏切りをやめるとき、あなたは裏切られる。ここは具体的にアッシリアのことを話しているわけなんですね。踏みにじられなかったのに踏みにじる、裏切られなかったのに裏切られる、裏切っていく、この踏みにじったり裏切ったりするということをですね、復讐として行っていくということはもちろん悪いことです。何か悪いことをされたから、悪に対して悪で、仕返しをするということは悪いことですよ。で、誤解がないようにまず言っておきますが、もっと悪いことは、今ここで書いてあるように何にも悪いことをしていない、周りは平穏なんです。そして自分に対しても何も悪いことをしてないのに、自分から踏みにじる行為を行っていく、で、裏切ることも何もされていないのに自分から裏切るようなことを行っていく。で、これがアッシリアの姿であり、そして人間の姿でもあります。ヤコブの手紙の中でもですね、なんで戦争が起こるのか、その原因は何なのか、争うその欲望で、自分が手に入れようと思っても手に入らないから争うのではないですかという言葉が書いてあります。それ貪り、欲望なんですね。それのため、そのために何の問題も起こっていないのに、平安なのにもかかわらず、こう取りたい、奪いたいということなんです。で、このアッシリアの支配の仕方というのは非常に歴史的にも有名で、本当に残虐なんですね。 非常に残虐な方法をします。そして、まあ、この国家を挙げたテロリストたちと言ってもいいでしょうね。これ恐怖を植え付けさせるんですね、まあ、周囲の国に対して恐怖を植え付けさせることによってこの征服していくという方法を使っていたわけなんですね。でユダに対しても、このアッシリアがそのことを行っていたわけなんですけれども、興味深い言葉はですね、踏みにじることを終えるときに踏みにじられ、あなたが裏切りをやめるときにあなたは裏切られるとあるわけです。こう小さい規模でも大きな規模でも、こう専制君主であるとか、または人を貶めながら生きている人たちというのはですね、最初はその欲望なんですけれども、途中から恐れに変わります。自分がこの支配をやめたら自分が同じことをされるという恐怖があるわけなんです。誰も信じることができません。イラクのフセイン大統領の中で周辺の側近にキリスト教徒が結構いたという証言を、この空軍大佐の人がですね、そのクリスチャンなんですけれども、言っていました。で理由がですね、もう相入れないような独裁者とですねクリスチャンなんですけども、なぜかと言ったら、クリスチャンならば嘘は言わないというですね、このフセインをそこまでは分かっていたわけなんですね。誰が本当に自分を攻撃するのかが分からないから、結局どんどんどんどんその、粛清していかなければいけないというその恐れがあるわけです。まあこれはあの独裁者の話、政治で大きなことを言いましたけど、小さなレベルでも自分が何かしなかったらやられてしまうという恐れからどんどんやっていく。哀れですね、とても虚しいですね、哀れですね。で、そのようにやっていくわけなんですけども、でも結局最後はですね、この神様が裁きを行ってくださいますね。同じ踏みにじり、同じ裏切り、これを、このアッシリアは受けるわけですね。そして2節をご覧ください。主よ、私たちを憐れんでください。私たちはあなたを待ち望みます。朝ごとに私たちの腕となり、苦難の時の私たちの救いとなってください。今この踏みにじる、また裏切る者が裏切られ、また踏みにじられるということを知った上で、主よ、だからどうか今私たちが今日生きることができるように憐れんでください、そして救ってくださいという祈りを今ここで捧げているわけです。もちろんこれはユダがアッシリアの圧迫から救われるように、憐れんでくださるようにというふうに祈っているわけですけれども、私たちもですね、この多かれ少なかれこういう圧迫を受けているわけなんですよね。この世からの圧迫もあります。また肉との戦いがありますね。罪との戦いがあります。悪魔との戦いがあります。その圧迫の中で私たちは常に日ごとに憐れみを求めていく必要が、救いを求めていく必要があるわけなんです。私はもう大丈夫だですね。ある神学で清めの神学みたいなものではですね、二度の恵みってなって、その恵みを受けたらですね、その後は大丈夫だという、神学があるんですけれども、私はどうも経験上ないですね、そういうふうにうん、やはり、ま、いつ同じ間違いを犯したっておかしくないし、犯しています。だから毎日毎日朝ごとに神様が私たちの腕となってくださるようなことを求めていかなければ、毎日頼っていかなければ、本当にその押しつぶされてしまうわけなんですね。そしてそのように祈った後で、騒ぎの声に国々の民は逃げ、あなたが立ち上がると国は散らされますと書いてありますが、これはアッシリアが一夜にして滅びました。アッシリア軍がですね倒れました。18万5000人ですけれども、そのことがここに書いてあります。そしてあなた方の分取り物は、これアッシリアに対してですね、アブラムシが物を集めるように集められ、イナゴの群れが飛びつくように 飛びつかれる。わかりますか？ちょっとこれ、ね、アブラムシとイナゴって、まあアブラムシあまりちょっとこう想像できないんですけど、イナゴだったらイナゴの大群が想像できるかと思うんですね。ものすごい、この数の全部奪い去ってしまうわけなんですけども、それだけたくさんの分取り物が、そのアッシリア軍の分取り、アッシリア軍が残したですね、分取り物があったわけなんですよね。でこのように神様がしてくださるということを知った上で、次に賛美と礼拝を捧げているんです。これが素晴らしいです。主は意図高き方で高いところに住み、シオンを公正と正義で満たされる。素晴らしいですね。アッシリアという国があり、自分たちが圧迫を受けていますけれども、第一に主は意図高き方である。意図高き方である。アッシリアという非常に力を持っている国よりももっと高いところで全てを支配してくださっている主の主であり、王の王である、はるか高いところに御座を持っておられるわけなんです。私たちが問題を見ていくときにですね、この見方が大事ですね。主はこの状況をも支配されている高き方なんだということです。そして次に高いところに住みとあります。これも大事ですね。天と地が過ぎ去っても、神の御座は、御座がある天は、天というのは今、天と地が過ぎ去るというのは物理的な天と地ですね。今私たちが見ている空のところです。過ぎ去っても神の御座である天は永遠に固く立っているわけなんです。詩編の46編のところに、その山々が海の真ん中に移っても私は動じないという言葉がありますけど、理由はですね、その後に神の都について書いてあるんですけど、神の都というのは滅びないんですね。だから私たちが今受けているものを見ても、一時的なんだというふうに見ることができるわけです。高いところに住み、シオンを、シオンという言葉が出てきたらですね、もちろんあの物理的なエルサレムですけれども、それだけではなくて、私たちにとっては天のエルサレム、シオンがあるわけなんですね。ですから神が選ばれている都であり、また私たちっていうふうに考えていいです。が公正と正義で満たされるとあるわけです。公正と正義で満たされる。不正がたくさんあり、不公平がたくさんあり、今このような圧迫を受けている中でも、神様は必ず正義を遂行してくださるというこの望みを持っているわけですね。イエス様も、義に飢え渇いているものは幸いです、その人は満ち足りるからです。ここでも公正と正義で満たされるとあります。次に、あなたの時代は固く立つ、 知恵と知識とが救いの富である、主を恐れることがその財宝であるとありますが、あなたの時代、あなたが願い求めている、待ち望んでいる時代というのは固く立つよ、つまり神の国のことです。そして知恵と知識が救いの富である、これも素晴らしいです。私たちが救いという言葉を聞いたときに、知恵と知識に基づいているものであることを知る必要があります。知的な知識ではありません。霊的な知識であり、霊的な知恵です。一度イエス様を信じて、私は救われたからもう全てのことを知っている、聖書を読む必要はないと言ったらですね、大きな間違いなんですね。どれだけこのキリストの愛が深くて高くて広くて長いのかですね、エペソ人への手紙の3章に書いてありますけれども、この救いの知識と知恵を私たちは豊かに持っていく必要があり、そして次に主を恐れることですね。私たちは知識と知恵を持っていくと同時に、 そのたった一人でもですね、死を恐れるがゆえにこういうことはしませんですね、悪から離れますということが財宝なんだと。でこの財宝というのは、私が調べたのではないんですけれども、このある人のメッセージを聞いたら、私たちの財宝という、私たちのではなくて神の財宝なんだと、文法的に見るとというふうに言っていました。そうすると神様が、私たちが神様を恐れているときにですね、とっても大切な、大切に、わ、これは本当に貴重だと思っておられる、その神を恐れている私たちを見てですね、うわ、これは私たちを貴重だと思っておられる、私たちを財宝だと思っておられるというふうに解釈することもできるわけなんです。そして見よ、彼らの勇士は巷で叫び、平和の使者たちは激しく泣く、王子は荒れ果て、道行く者は途絶え、契約は破られ、町々は捨てられ、人は顧みられない。ここはユダがアッシリアによってこのような目に遭っていることを表しています。彼らの勇士と書いてありますけれども、このユダの人たちが、この兵士も、もうこう散々攻められていますので叫んでいるわけですね。そして平和の使者たち、これはアッシリアにですね、巨額のお金をこのなだめるための、融和するためのですね、お金をヒゼキヤがこの神殿からですね、こう持ってきて、持ってってアッシリアに与えたんですね。覚えてますか？これ、あの列王記の第2の方に書いてありますけれども、でもそれもですね、裏切られるわけです。さっきはあのアッシリアを裏切ったって書いてますよね。裏切るわけなんですね、アッシリアは。でもちろんアッシリアもですね、あの100歩譲れば、あの正当化できる部分も少しあるんです。というのは、彼らは、ユダはエジプトに助けを求めに来ました。だからアッシリアを怒らせたんです、というものもありますけれども、まあでも 99% はこの一節で読んだ通りですね、あの裏切られなかったのに裏切るという言葉なんですけれども、そして王子は荒れ果て、道行く者と対、契約を破られ、だからこう約束事をしても破られたわけですね。で次に、国は藻に服ししおれ、レバノンは恥ずかしめを受けてしなび、シャロンは荒れ地のようになり、バシャンもカルメルも葉を振り落とすとあります。ちょうどここでしおれと書いてありますけれども、ちょうど花がしおれるみたいにですね、表現しています。でこのレバノン、シャロン、バシャン、カルメル、すべてがとっても綺麗なところです、景色が。レバノンはイスラエルの北北部の方ですね、とっても綺麗ですよ。あのイスラエルというとですね、このいろんな気候があるんですね、あそこは。あの日本と似ています。もう、エイラットの方の一番あの紅海に面しているところに行ったらですね、もうこの常夏のような、気候ですね。そして、砂漠がありますけれども、エルサレムとかですね、雪が降ります。エルサレムでも雪が降ります。でもう北の方に行ったら雪は降ります。そして、豊かな農村地帯も、この農業を、農地がですね、このちょうどユダヤサマリア地域ですね、その上の方ですね、そこからこのガリラヤ地域の方がもう一帯に広がっているんですね。とっても綺麗です。でレバノンの方はですね、こうもっと上の方なんですけれども、この木でも、あの何ですか、杉の木ですね、あの国旗にもなってますからね、レバノンの。とっても綺麗です。恥ずかしみを受けてしなび、そしてシャロンの、シャロンはですね、シャロンが今言ったそのカルメル山の東の方に広がっている平野なんですね。そしてバシャンはヨルダン川の東岸の方ですね。そして今のゴラン高原の方ですが、この荒れ果ててしまうという、このことなんですけれども、こういう悲惨な状況の中で10節をご覧ください。今私は立ち上がると主は仰せられる。今私は自分を高め、今あがめられるようにしよう。非常に重要な言葉、私は立ち上がる。 主は忍耐深いお方です。とっても大事なご性質ですね。私たちはですね、主は生きておられるのに高いところにおられると言っているのに何も状況は変わっていないではないかというふうに見ます。特に悪がはびこっているときにですね、そのように見るわけです。また自分が罪を行っているときも何も起こらない、あ、じゃあなんだ大丈夫じゃないかとかって見る場合もある。でも神様は忍耐強い方なんですね。だからこう、こう早まってですねことを行われることはありません。熟すのを待たれるんです。天の奥義の天の御国の奥義の例えの中にもありますよね。この毒麦が出てきた時もですね、収穫まで待たなければいけない、そういう方なんですね。けれども忘れているわけでは決してないわけです。今ここに見たように、今私は立ち上がるというふうに主は言われています。そして私は自分を高め、だから高いところにおられるんですけれども、今度はそれを実際に人々に見える形で実行するよと。で、今は今崇められるようにしよう。で、あなた方は枯れ草をはらみ藁を生む、あなた方の息はあなた方を食い尽くす日だ。国々の民は焼かれて石灰となり、刈り取られて火をつけられる茨となるという、火による報復を神様が行われます。で、詳しく34章で出てきます。では次に、遠くの者よ私のしたことを聞け、近くの者よ私の力を知れ。このシオンのシオンにいる者たちが近くにいる者です。で、遠くの者っていうのはずっと遠くですね、このイスラエルから遠く離れた、ところですね。で、今ここ13節から主が語られるのは、近くにいる者に対しても私は報復をするよ、報いを与えるよ、裁きを与えるよと、罰を与えるよという意味なんです。シオンの中に不信者がいるわけなんです。ですから次ご覧ください。罪人たちはシオンで罠なき、神を敬わない者は恐怖に取りつかれる。私たちのうち誰が焼き尽くす火に耐えられよう、私たちのうち誰が常しえに燃える炉に耐えられようとですね。神を敬わない者、これ英語だと偽善者と書かれています。ヒポクレット、偽善者と書かれてますが、物理的にはシオンにいるんですけれども、神を敬っていない、神を信じていない人たちです。神様は襟分けをされるわけですね。エゼキエル書の20章のところに37節からですけど、こう書いてあります。私はまたあなた方に無知の舌を通らせ、あなた方と契約を結び、あなた方のうちから私に背く反逆者を襟分けるとあります。偽キリストや預言者が出てくるということがですね書かれてますよね。マタイのところでも惑わされないようにしなさいという言葉が書かれ、ここにいるあそこにいるっていう、だからユダヤ人の中でもですね反逆者がいるわけなんですよ。で、彼らは滅んでってしまうわけなんです。で、そのことを神様がここでおっしゃっているわけなんですね。これ教会でも同じですね。物理的に目に見える形の教会のそこにいる人たちが全員が救いに預かるということでは決してないんだよというですね、ことをここで見ることができます。で、そしてここの誰が焼き尽くす火に耐えられようですね、こう書いてありますけど、これヘブル人への手紙の12章の29節で、引用されてるんですね。私たちの神は焼き尽くす火ですと書いてあります。で、これは説教するのも受け入れるのも、難しいですね。どうですか、こういう箇所ね、あんまり目に触れたくないですよね。私たちの神は焼き尽くす火なんですよ。でもその通りなんですね。受け入れるしかないんです。で、イエス様がラザロと金持ちのお話をされた時にも、あそこで金持ちは火の熱さの中で苦しんでいた、で、地獄がそのような実際に火のあるところなんだということをですね、その理解する、まあ火があってもですね、この燃え尽きるわけではない、永遠にその暑さの中で苦しむ形での火なんですね。じゃあどういう形か分かんないけど、まあ、そういう形での火なわけですね。そして、次をご覧ください。 正義を行う者、まっすぐに語る者、強奪による利得を退ける者、手を振って賄賂を取らない者、耳を閉じて血生臭いことを聞かない者、目を閉じて悪いことを見ない者、神様が私たちにこのように生きることが正義の生活なんだよと、正しい生活なんだよというガイドラインを教えてくださっていますですね。まっすぐに語る、どうですか、曲がって語ることありますね。生活が曲がっているとですね、語ることも曲がってきますね。嘘をついてってですね、嘘吹いていく。で次に、強奪による利得、自分の物欲しさから人から奪い取ろうという気持ちですね。あと手を振って賄賂を取らないものってありますけれども、他人から良くしてもらったからその人をエコひいきしていくですね。耳を閉じて血生臭いことを聞かないもの、目を閉じて、悪いことを見ないもの、どうでしょう、これテレ毎日聞くニュースですね、映画とかもう何でもそうですけれどもですね、拒否していく、これがガイドラインです。でそうすればどうなるか、この次に約束があります。このような人は高いところに住み、その砦は岩の上の要害である。と敵の攻撃を受けることはなくなるんだよということなんです。安心していられるということです。このようにやっていきたいですよね。そして本当に平安の中で、もう私は大丈夫なんだ、高いところにいるんだからというですね、安心を持つことができます。それから次に、彼のパンは与えられ、その水は確保される、その必要なものは満たされるんだよという、その約束がここにあるわけなんです。そして次が神の国の情景です。なんか映画にもなりそうな、そのこう表現がずっと出てきてますけども、次見てください。あなたの目は麗しい王を見、遠く広がった国を見る。どうですか、イエス様が地上に戻って来られてですね、そして神の国を建てられて、今エルサレムの町が一番高いところになっています。そこはもう世界はですね、環境も全て良くなって、そこにイエス様ご自身が王として、また祭司として座しておられるわけです。麗しい王をあなたの目は見るんだよ、麗しい王と書いてあります。私たちがイエス様が来られるのを待ち望んでいますとね、目で見ないのにもかかわらずこの方を愛している、なぜならばあなた方は魂の救いを受けているからだというふうにペテロの第一の一章に書いてありますけれども、それだけではなくてですね、第一コリントの13章、あの有名な愛の書の中には、その時には顔と顔と合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時に私が完全に知られていると同様に私も完全に知ることになります。これ敬虚の時にも起こるんですけれども、この地上での神の国においてもですね、イエス様、この麗しい王を見るわけです。そしてそこを中心にして遠くに広がっていく、このちょうど富士山がですね、裾野がこう広がっているようにですね、そういう感じで世界中にこのイエス様の住まれるところからですね、この広がっていってるわけです。そしてあなたの心は恐ろしかったことども思い起こす。数えたものはどこへ行ったのか、測ったものはどこへ行ったのか、櫓を数えたものはどこへ行ったのか。あなたはもう横柄な民を見ない。この民の言葉は分かりにくく、その舌はどもってわけが分からない。これはアッシリアのことを言ってるわけです。自分たちを支配し、そして征服して、この数え、測り、櫓を数える、これは征服したところですね、それをやっているわけです。そして横柄な民ですね、どこへ行ったのかと、もう過ぎ去ったわけなんです。ちょうどイスラエルの民がエジプト軍が海の中で溺れ死んだのを見てですね、 余韻は残ってるんです。ずっとその圧迫を受けていましたから。でも本当に確かにこの目でもういなくなったんだという感じで、今アッシリアがいなくなったんだというふうに見てるわけです。そして次に都を見ています。私たちの祝祭の都シオンを見よ。あなたの目は安らかな住まい、取り払われることのない幕や天幕エルサレムを見る。その鉄の杭は常しえに抜かれず、その綱は一つも切られない。素晴らしいですね。祝祭の都です。祭りが行われているところです。レビ記の23章で主を祝う7つの祭りをですね、この7つの祭りが書かれていますけれども、主をお祝いすることがこのシオンの特徴になっていくわけなんですね。素晴らしいですね。主をお祝いすることが特徴なんです。そして安らかな住まいですね。で安全、これ安らかなっていうのはこの平穏でいられるという約束ですね。安息することができる。で今度は取り払われることはないとかって書いてありますけど、これ安全ですね。健康な都です。もう取り去られることはないと。でしかもそこには威厳のある主が私たちと共におられる。そこには多くの川があり、広々とした川がある。牢を漕ぐ船もそこを通わず、大船もそこを通らないとありますね。神の国の中で特徴的なことは川があるんです。その中心的なところから川が分かれて出てってるんです。エデンの園をまず思い出してください。神様がお作りになったエデンの園ですけれども、そこにも川がありましたよね。その一つはユーフラテス川があったわけですけれども、覚えてますか。そしてエゼキエル書の47章、またこのイザヤ書もそうなんですけれども、エゼキエルが神殿から水がその傘を増して東に流れていくことを覚えてますか。この最初は足のところまでしかなかったんですけど、どんどんもう足がつかないぐらいですね、激しくなってきましたよね。あれも神殿の中から湧き出てるんです。そして神殿のところから湧き出て、そしてこの東の方、視界の方に流れてって、視界ではなくなるわけですね。生きた海となります。でそこのことを今ここで言ってるんですね。牢を漕ぐ船もそこを通わず、大船もそこを通らないと。でゼカリア書の14章の8節を見ると、東に流れていくだけではなくて、西にも流れていきます。地中海の方にも流れていくことが、書かれてるんですね。で黙示録の21章には天のエルサレムです。でこれ千年王国と天のエルサレム違いますからね、これ気をつけてください。黙示録の20章には千年王国のことが書いてありますけども、それが今ここで私たちが読んでいるものです、ね、けれどもその天と地がですね、今現存の天と地が全部なくなって、新しい天と新しい地が再創造された後がその天のエルサレムですけれども、その天のエルサレムにおいても都の中心から中央から川が流れています。そして木が生えていて、その脇沿ってですね、川に沿って、そして実が出て、それを食べて、でずっと癒されていくっていう、そういうこの御言葉がありますけれども、神の国、神が支配されているところはどの時代でも経輪でもこの流れる川を持っているんですね。じゃあ今はどうなのかと、霊的に私たちは私たちの内側からご自分の命と癒しの御霊をあふれ出させてくださるという約束があるわけですね。イエス様が、私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるとあります。そして22節、まことに主は私たちを裁く方、主は私たちの立法者、主は私たちの王、 この方が私たちを救われるとありますね。主は、主は、主は、そしてこの方が救われると。ここで興味深いのはですね、今の私たちが生きている政治体制、民主主義の三権分立が全部出てるんですね。裁く方っていうのが司法ですね。そして立法者というのが、国会ですね、立法です。そして王、行政もあるでしょう、ね。まあ行うん、王っていうのはいろんなことやりますけども、で今三権分立、これいい制度ですよね。人間に権力が集中するのを防ぐためにですね。まあでも所詮人間がやってますので、神がおられるということを認めなければですね、もう破壊するあれですね、政治体制ですね。ギリシャから出たんでしょうか、民主主義っていうのは。ちょっと分かんないですけれども、でもアメリカはですね違うんですね。初めに神を恐れなければ成り立たないと、ユダヤキリスト教価値観なんですね。それがあってこそ、その民主主義と言われているけれども初めて機能するんだという、そういう考えから始まった国ですね。まあそれをちゃんと守っていないので、どんどんおかしく、もうおかしくなりまくってますけれども、でも神ご自身が、主ご自身はその三権分立全部を取り行われるわけなんです。神の国においてはこれが全部一番いい、その正義であられる方が全てを行われるわけですね。で次に、あなたの穂の綱は溶け、穂柱のもといは結びつけることができず、穂は張ることもできない、張ることもできない。その時おびただしい分取り物や獲物は分け取られ、足内さえも獲物をかすめ奪う。すごいですね。足内、歩けない人もですね、獲物をかすめ奪うことができるようになるという、先ほど話しました神の敵の軍隊が残したものをですね、人々が分取り物として取っていくわけなんです。でこのイザヤ書を、まあ、今回初めて私こうやって教えるためにじっくりと学んでるわけなんですが、このイザヤ書のこのに出てくるメシアの姿、キリスト像の特徴的なもの、今までこのイザヤ書の中で有名なのがその、50章でしたっけか、この受難のキリストですね、53章で受難のキリストが、で、まあ、40章以降にはそのしもべなるキリストがですね、この多く現れていますけれども、全体的に見ますとですね、制服のキリスト、制服者としてのキリストがこう全面的に出ています。でアレク・モティアというですね人が書いたイザヤ書の仲介書、日本語にも訳されてますけれども、その人がそのことを言っていますね。この制服のメシアで、メサイア・ザ・コンカラーって書いてあったな、制服者であるメシアだと書いてありました。で私もそれ同意するんですね。これまで悪魔が、そして人間が支配してきた国々を主がご自分のものとして奪還し、それを征服してご自分のものとしていくと、そういう姿が一貫として描かれています。で征服という言葉を聞くとですね、私たちイメージが良くないんですよね。征服するですね、なぜかというと人間が行う征服しか見たことがないからなんですけれども、まあ良い意味でちょっとこの話しましょう。ですね、カルバリーチャペルの、今カンファレンス、この会議をするところですね、または聖書学校、バイブルカレッジがあるところ、ミュリエッタっていうところがあるんですけれども、そこはね温泉が出るところなんです。でもですね、以前ニューエイジの人がですねそこにいたんです。で温泉っていうのはですね、この母なる地球に近いところだと、まあ、そういう信仰を持ってですね、すごく皮肉って、すごい辛辣な皮肉りをしましたけども、着が、 母なる地球じゃなくて地獄に近いでしょっていう話がですねこう熱が出てますからね、その熱でね、地下からの熱で。そしてあとお酒バーもありましたし、でそういうところだったんです、うん、そこが今神を礼拝するところ、誠の神を礼拝するところになりました。他の例を見ても、このフランスでちょっと名前忘れましたけど、有名な無神論者がいて、キリスト教を反弁証ですか、その弁証、逆に弁証していく、このキリスト教は成り立たないということを弁証し、激しく攻撃した人がいて、で、間もなく聖書はこのなくなるであろうというふうに宣言した人でした。で彼は死ぬ前にですね、この看護婦がびっくりしたんですね、その彼の恐ろしい死に方をしたのを見ても、もう無神論者の死の姿を見たくないっていうふうにですね、その言ったらしいんですけど、で彼がそこで死んだその家が後に聖書教会のアソシエーションね、教会っていうのはその、あのギデオン教会の教会と同じで、の出版するところ、その聖書を配布するところになった、うん、これがいい意味、征服ですよこれが、すでにあるものなんですね。でそれを神様の支配の中に使っていく、用いていく、そしてものその所有としていくという、でそういうこの神様がそういう働きを行っていく、今は霊的に福音が、神の国が広がっていくっていうのはそういうことですね、例えば今までヤクザだった人がですね、このお金持ちのヤクザがこうイエス様を信じたらですね、それを献金を捧げる、そのお金というのはどうですか、今までは悪のために使われてたわけですよね、でもそれは善のために使われる、あの前はツロのところを学びましたよね、ツロが貿易でこう稼いでいたけれども、もうそのものすごい利潤というのは上がらなくなると、神の宮のためにですね使われていくんだという予言もありましたけれども、そして、そういうこの征服のことについて書いてありますけれども、この他の箇所で例えば黙示録の11章の15節には、この世の国は私たちの王およびキリストのものとなった、国はあるんです、それがキリストのものとなった、で主は永遠に支配される、霊的には今私たちが救いを受けたことを、コロサイ書でパウロがこう言ってます、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配に移してくださいました。圧政から救い出して、愛する御子のご支配に、この征服はいいですよね、愛する御子のご支配に移してくださいました。そして24節で、そこに住む者は誰も私は病気だとは言わず、そこに住む者の民はの罪は許される、素晴らしい福音ですね。あの中部の者に対してイエス様が、来よあなたの罪は許されました、なんという素晴らしい福音でしょうか。病気よりも罪の方がですね、まず処理されたわけです。でもその病気と罪というのが関係がある場合が多いんですね。ここでもそうですし、そしてその中部の人もそうだったわけですね。中部の人もそうですね、であとヤコブ書のところにも、信仰による祈りは病む人を回復させます、主はその人を立たせてくださいます、またもしその人が罪を犯していたならその罪は許されます、ここ関わりがあるんですね。でこのような約束があります。で34章に入ります。34章、また国々に対する主の報復について書いてあります。ちょっとグロテスクになりますが読みます。国々を近づいて聞け、諸国の民を耳を傾けよ、地とそれに満ちるもの、世界とそこから入れたすべてのものよ聞け、すべての国々に対して今呼びかけを行われています。聞きなさいという呼びかけです。日本も含まれてるんです、ね、ここに語られて、日本はキリスト教や中東の宗教とは別のものだなんていうことは言えないんです。聞きなさい、すべての国です。主がすべての国に向かって怒り、すべての軍勢に向かって憤り、彼らを誠実し、彼らが虐殺されるままにされるからだ。彼らの殺された者は投げやられ、その死体は悪臭を放ち、山々はその血によって溶ける。すごい光景ですね。 これ大観覧時代の最後の部分です。ハルマゲドンの戦いのこととして知られている予言ですね。世界はこれまで自分たちを高ぶらせて、そして戦争を行ってきたわけです。けれどもその戦争を全てやめさせるために、最終戦争においてイエス様が彼らと戦われるわけなんです。で、彼らが戦争を今全ての国がですね、戦争を行っていますけども、根本的に究極的にどこに行くのか、これ覚えておいてください。クリスチャンの歴史の勉強、世界史の勉強です。将来のことも含まれる、歴史というと過去ですけれども、将来のことも含まれる歴史の勉強ですが、戦争は最終的に究極的に今起こっている戦争を見て、どこに行くのか、神とキリストに対する戦争になります。神とキリストに攻撃していく戦争になります。これが戦争の行き着くところです。詳しいことは詩編の2編も読んでください。まあ、ここもそうですし、もういろんなところに書いてありますけど、神とキリスト、油注がれたものというふうに新改訳に書いてありますが、メサイアですね、メシアですね、まさにね。で、先ほど日本のことを言及しましたけれども、日本も例外じゃないんですよ。今本当に国々の間に、この関係の中で緊張状態にあることは、もうね、私たちは毎日のニュースを聞いて分かるわけですよね。アメリカが北朝鮮をテロ支援国家から外してですね、日本の信頼を傷つけましたが、日米同盟がこれからどうなっていくか分かりませんですね。核保有を保守派の人たちは言っていますから ね、本当にどうなるか分かりません。でそして中国の脅威がありますですね。で、中東はいつも世界戦争の火種です。で、経済も関わってますね。原油や食料の高騰でこれからどうなっていくか分かりません。でサミットみたいなですね、このなんかお祭り気分で、この仲良くしているのをですね、演じるのに精一杯ですけれども、あくまでもあれはもう何も決めることができないですね、もう表面的なものであるということは知ってますよね常識として。でいつ何時そのバランスが崩れて最悪の方向に行くか知れないわけなんですね。で、主は全てをご存知なんです。見下ろしておられます。そして神様はその根本的なところを全てご存知です。彼らは私に対して戦争を仕掛けてくるんだということを、なぜか分かりますか。国はですね、自分が一番になりたいんですよ。神になりたいんですよ。王になりたいんです。で、最終的にそれが具現化するのが反キリストなわけですけれども、自分を神としていくわけです。でもキリストは王の王、主の主です。キリストを認めたくないんですね。これが根本なんです。それで戦争を終わらせる戦争をイエス様が行われるのが、ここに書かれている内容なんですね。で、このように地上では血なむが、このものすごい恐ろしい虐殺っていうか、その大量の人が死ぬわけですけれども、4節、天の万象は朽ち果て、天は巻物のように巻かれる、その万象は枯れ落ちると。で、ブドウの木から葉が枯れ落ちるように、イチジクの木から葉が枯れ落ちるように、というふうに天変地異も起こること、これも何度も何度もイエス様もオリーブの山でお語りになったし、この今までもこの私たちが予言書を読んでも何度も出てきたし、そして新約聖書を見てもペテロの手紙でもそうだし、そしてあとパウロの手紙はあったかな、ペテロの手紙ではこの万象が崩れるというところが書いてあるし、そしてもちろん黙示録にはたくさん書いてあるわけですね。これだけたくさん書いてあるわけです。そして次、天では私の剣に血が染み込んでいる、見よ、それこれがエドムの上に下り、私が誠実すると定めた民の上に下るからだ。で、今はこの1節から4節までは全般的な主の戦いについて書いてありました。で、今度は具体的に主がどのように戦われるかを、もっとこうフォーカスをですね、こうズームアップしてですね、 そして、このどういうことが行われるかということが書いてあるわけです。でエドムという言葉が出てきました。これとっても大事なんですね。まあ、エドム、このずっとイスラエルに敵対していたところでありますけれども、この聖書をですねじっくりこの予言を見ていくと、この前はモアブの国に対してですね、この神様がお語りになったところ、この16章でしたっけ、何章かな、15章か16章、15章と16章ですね。でそこにもですね、あなたの中にモアブの散らされたものを宿らせ、荒らす者から逃れてくる者の隠れ家となれ、虐げる者が死に破壊も終わり、踏みつける者が力消え薄れる時とか書いてあるんですね。モアブが荒らされるんだけれども、この散らされた者たちを隠せという言葉があり、そしてここにエドムという言葉が出てきました。で視界の東側なんですよ、全部東なんですね。そしてエドムが南東です。南東ですね。そしてモアブがちょうど東側です。わかりますか。でその上にアモン人の国があったわけですけれども、そこの地域が最初の戦場になります。で理由がそのモアブの予言の時にも学んだんですけれども、反キリストが契約を覆す、ユダヤ人との契約を第70週目の7年間の半ば、3年半経った後に覆すんですね。その契約の内容というのは、おそらくは神殿を建てても良いというその条項が入った契約だと思うんですね。そしてその神殿があります。それは黙示録の12章のところに、11章のところに書いてありますけれども、1460日ですね。でその間2人の預言者が出て、おそらくモーセとエリアだと思いますけれども、火を吹いてですね、文字通りこれがいかに変な契約であるかということをですね、間違った契約であるかということをこの預言していくわけですけれども、けれども途中で、この反キリストは死んだもののようになったけれども、また生き返ってですね、そして悪魔の力をですね、位と権威と力をもらうわけなんですよ。そしてこの人が神なんだということをですね、こうみんなが思うわけなんですね。でそれから悪魔の獣の国が始まるわけですね。もちろんそれまでもですね、この反キリストがこう支配していたんですけれども、彼がですねその神殿の中に入って、そして自分が神であると宣言するわけなんです。でこれを行った後で、もオリーブの山でイエス様が、荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たとき、あなた方は逃げなさいと言われたんです。ですね。でそして山々に逃げなさいと書いてありますけども、これがですね、この私もですね、エルサレムとベツレヘムの間にあるヘロデのですね、いたところに行ったことがあるんですけれども、そこからですね、この遥か彼方にこの視界がですね、わずかに見えるんですよ。こう綺麗なこの荒野っていうか、この砂漠まで行かないけれども、そういうふうになっててですね、すごく綺麗ですね。地形をいつも思い出してください。山なんですよね、あそこは。一番高いところなんです。こうどこから行ってもこう登っていくんですね、エルサレムって。だからこう、で、視界というのは、世界で一番低い海なんですよ。海というところなんですよね。だからこう見渡すことができます。逃げていきなさいと。ですね、そして、逃げていったら、今度は反キリストが黙示録の12章を見ると、その竜がですね、追いかけていく、飲み干そうとするわけなんです。でもその地上がですね、その水をですね、こう飲むわけですね、飲み込んでいくわけです。助かるわけですよ、その逃げていく女、つまりイスラエルは、残されたものは助かるわけなんです。でそれがダニエル書の11章の最後のところにも書いてありますし、この戦争がですね、通り過ぎていくと、モアブの地域を通り過ぎていくとか書いてあります。だからそこに世界の軍隊が集まっていくんですね。そしてユダヤ人が窮地に立たされていくわけです。で1日でも延ばしたら誰一人として残る者はいないというふうにイエス様が言われましたけど、その時のそのところなんですね。 そこにイエス様が現れてくださいます。ユダヤ人を救うためで現れてくださったイエス様を見て、突き刺さ自分をたちが突き刺したものを見る。これがゼカリア書に書いてありますが、そして遺言を失った時のように嘆きが起こる、悔い改めが起こって、そして清めの泉が流れるというふうにゼカリア書に書いてあるわけです。この方が私たちが刺した方なんだ、あのナザレ人のイエスがメシアなんだということに気づくわけですね。というシナリオで、戦場の最初の戦場はエドムなんですよ。モアブ、あそこの地域なんです。そして後でどんどん移っていってくる、エルサレムのに移っていくんですけれども、そしてオリーブ山にイエス様が立たれるわけなんです。で次に、主の剣は血で満ち、脂肪は肥えている、子羊はヤギの血と牡羊の腎臓の脂肪で肥えている、主がボツラで生贄を掘り、あれボツラですね、この前話しました、あのモアブの予言の時にも話しました、このエドムとモアブのあそこら辺の地域ですのところにある町ですけれども、今のペトラに非常に近いところですね、あそこです。そして生贄を誇り、エドムの地で大虐殺を行われるからだですね。この生贄を捧げるときに血が流れますけど、同じようにですね、虐殺を行う、あの人間をそのようにほふっていくよということですね。ヤギは彼らとともに、お牛はアラウマとともに倒れる、彼らの 地には血が染み込み、その土地は脂肪で肥える。これが黙示録のところにもですね、この馬の何ですっけ、あの靴はほどにまでですね、この、血が、あの酒舟のこの運ぶ、ね、から出てくるブドウ酒に例えてですね、この語られてましたけれども、そのことと同じですね。それは主の復讐の日であり、シオンの訴えのためにあだを返す。シオンの訴えですよですね、ユダヤ人の訴えのためにあだを返す年である。エドムの川はピッチに、その血は硫黄、ピッチに、
その土は
硫黄に変わり、その血は燃えるピッチになる。それは夜も昼も消えず、いつまでもその煙は立ち上る。そこは夜々にわたって廃墟となり、誰ももうそこを通るものはない。これバビロンに対するですね、この予言と似てますね。永遠の廃墟になっていくよという予言です。ペリカンとハリネズミがそこを我が物とし、ミミズクとカラスがそこに住む。主はその上に虚空の計り縄を張り、虚無の重りを下げられる。非常に興味深い比喩ですけれども、虚空の計り縄、虚無の重り、つまり建物を建てるみたいにですね、この、こう区画があるわけです。そこの部分だけはですね、虚空と虚無なんですよね。あのなんかこう時間が止まったような空間ってなんか入ったことありませんか？なんかここにいるとなんかあれ時間が止まってるとかって感じるようなですね、あれがこう実際に神様をお作りになるわけですね。もう虚しさっていうか何もないっていうですね。その主だった人たち、王権を宣言する者が誰もそこにはいない。全ての首長たちもいなくなる。そこの宮殿はには茨が生え、要塞にはイラクサやアザミが生え、ジャッカルの住みかダチョウの住むところとなる。荒野の獣は山犬に会い、野ヤギはその友。この野ヤギっていうのは悪霊とも訳すことができるこのヘブル語なんですけれども、だからバビロンの予言である黙示録の方は悪霊の住みかというのが書いてあるんですね。そしてそこにはコウモリも憩い、自分の休み場を見つける。蛇もそこに巣を作って卵を産み、それを返して自分の影に集める。トビもそれぞれ自分の連れ合いとそこに集まると、連れ合いと集まって、もうこういう猛禽がいたりですね、なんかこうなんかもう読むだけでこうなんかテレビの映像で出てくるようなですね、この映画で出てくるようなアニメでも出てくるようなこうなんかこう物騒なですね、こう光景がずっと続くわけなんですね。次16節17節、主の書物を調べて読め、これらのもののうちどれも失われていない。それぞれ自分の連れ合いを書く者はいない。それは主の口がこれを命じ、主の御霊がこれを集めたからである。だからここで何を言わんとしているかというと、この今まで私が話したことは全部失われることないよということなんです。絶対に起こるよということを神様が念を押して今ここで言われているわけなんです。そしてこれはもちろん全てのことに通じます。 主の書物、主が語られた言葉、これが御霊が書いておられる。これ主の息というのはこの御霊ですね。同じヘブル語が使われますね。風とか息とか御霊は同じヘブル語が使われますけれども、主が息を吹き込んでですね、そして言葉になっているもの、これは失われることはないんだよということです。ただとっても大事ですね。この聖書が神の息が吹き込まれている言葉であるということなんですね。神の言葉であるということ、神の霊感ですね。だから一つも失われることはない。予言の中でこれが間違いだと証明されたのは一つもないわけなんです。ないんですね。批判はこれほど批判を受けた、間違っているであろうという批判を受けた書物はありませんけれども、証明した人は誰一人いません。失われてないんです。そして主はこれらのもののために受ける割り当てをくじで定め、御手が計り縄で測ってこれを分け与えたので、常しえまでも彼らはこれを所有し、世々にわたってここに住む。だからこれ、あの比喩を言って、さっき連れ合いっていう言葉出てきましたけど、これ連れ合いを書くものはないとおっしゃったし、そして、先ほどですね、計り縄、重りっていうのが出てきましたけど、ここでも計り縄で測ってこれを分け与えたのでって、こう対比させてるんですよね。神様、私がこういうふうに言ったこの事物というのは全部神の御言葉によって、私の言葉によって全部こうセットでですね、こう成就していくんだよということを今ここでお話になっているわけなんです。そして35章です。素晴らしい箇所ですけれども、神の国の回復のですね、箇所ですね。砂漠と荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる。盛んに花を咲かせ、喜び喜んで歌う。レバノンの栄光とカルメルやシャロンの意向をこれに賜るので、彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見るとありますが、荒野に花が咲く。先ほどしおれるという言葉がですね、しかも同じ場所ですね。レバノン、カルメル、シャロンですね。彼らが景色がとっても良いですね、素晴らしいこの土地を持ってますけれども、本当にそのように回復してくださるというですね、約束を神様がこのようにして与えている。でそれだけではなくて、彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見ると、また見る、これ物理的に見るということです。エルサレムの方ですね、エルサレムの方に向か見ると、主ご自身の栄光で光ってるんですよね。素晴らしいですね。それゆえに三節、弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ、心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな、見よ、あなたの神を、復讐が、神の報いが来る、神は来てあなた方を救われるという約束です。どうでしょうか、弱ることないですか、よろめくことないですか。私たちユダの人たちは弱っていてよろめきました。私たちもどうですか、圧迫の中にいます。その圧迫が何であれ、例えば、先ほど話した世の圧迫、周りから来る外因的な要因もあります。で内因的な要因もありますね。私たちの肉の問題、罪の問題ありますね。そして人間、またその戻りますけども、人間関係、周りの人たちの問題とかですね、そういう価値観の問題とか、弱ってよろめくて、実はここの箇所はヘブル人への手紙の12章のところに、あるわけなんですね。懲らしめについて、神様が私は愛する者を懲らしめるとおっしゃった。その後でですね、ですから弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさい、またあなた方の足のためにはまっすぐな道を作りなさい、足内の人も関節を外すことのないため、いやむしろ癒されるためですと書いてあるわけです。リハビリのこともおっしゃってるんですね。神様が足の怪我の回復のために、足を安静にしておくとの大事ですけど、動かさないと回復しないという面もあるわけですよね。私リハビリについてよく知らないんですけど、アメリカの病院とですね、日本の病院の大きな違い、教会の姉妹もですね、明日ですか、手術受けるみたいですけど、10日間の入院だっていうんですね。で妻も手術受けた時に10日間だっていって、いろいろ話してもっと短くなりましたけど、私もですね、手術受けた時にですね、ゴリ押しで5日で出てきましたけれども 長いんですね。あっちは3日間ですよ普通で。基本的に動かさないと治らないという考えなんです。動かすことによって治るという考えです。まあ、リハビリもそういう考えです。で、私喘息持ちだったんです小さい時に。で、喘息というのは実は精神的な面が非常に強いんです。親から甘えられるという口実で喘息が続いちゃうんです。で、喘息が完全に治っていないのに一度ですねプールに入ったことがあったんです。治っちゃったんですね。ですからここでも弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせると霊的にもリハビリが必要なんだということです。罪を犯したら主による愛の懲らしめがあります。それ辛かってもですね、じっとしてたらその傷が癒えないんです。むしろ主にあって今までと同じようにきちんと歩んでいけばいいんです。主は許してくださいます、立ち直らせてくださいます。で、悪魔からの攻撃があるんですね。お前はもうイエス様に従っていく価値はないんだよと、お前は実は救われてなくてね、そしてキリストから離れたものだったんだよとかですね、または、ま、あの自分の心の傷もあるわけなんです。いろんな傷を持って、そして周りの人からも批判もあるかもしれません。でもリハビリしなさい、立ち上がりなさい、でこれまでと同じようにしっかりと生活をしていきなさいって、でこういう回復の道ですね。ですからここで強くあれ、恐れるなと。神の報いが来るっていうのは、これはあの今苦しんでいるアッシリアの圧政の下で苦しんでいるですね、報いがあるんだよということです。で、私たちも今までの今こうやって苦しんでいるものが全部神が清算してくださる時があるんだよと。でイエス様も全く同じことを黙示録の一番最後のところで言われていて、私はすぐに来る、私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくるというふうに言われました。で、次、その時盲人の目は開かれ、耳しいた者の目は耳は開けられる。その時足苗は鹿のように飛び跳ね、推しの舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだとあります。この箇所イエス様引用されたことがあります。覚えてますか、バプテスマのヨハネがですね、予言をしましたですね、もう主が来られたんだという予言をしました。けれども牢獄にいられたんです。そして人を送ってイエス様に対して、おいでになるはずの方はあなたですか、聞いたんです。到来したっていうふうに言った本人がですね、本当にそうなのかなっていうふうに思ってしまう。だから信じるって難しいですね。で、今までの自分たちの考えがあるんですよね。そのユダヤ人の考えがあり、そして聖書を完全に理解できているわけじゃないんです。で、私たちこの聖書をですね、この旧約聖書を学んでこの予言を見ていくとですね、ユダヤ人の気持ち分かってくるんですね。栄光の主、今読んだこの麗しい王とかですね。でもよく読むとですね、受難のメシアの姿も出てくるわけなんです。でもそこを落としちゃったらですね、つまずくわけですよね。ユダヤ人は実際つまずいたわけなんです。で、弟子たちもつまずいたんですよね。で、イエス様がよみがえられてから全てを解き明かされて、全てが成就するんだよということをおっしゃったわけなんですね。で、イエス様がこの箇所を引用されたんです。そのヨハネに対して、あなた方は言って、自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい。盲人が見えるようになり、足苗が歩き、雷病人が清められ、つんぼの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者に福音が述べ伝えられた。この、貧しい者に福音が述べ伝えられるっていう言葉はまた別のイザヤの箇所に出てきますけれども、どうですか、ここをイエス様が引用されて、つまずかない者は幸いですとおっしゃいました。焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり、ジャッカルの伏したねぐらは、これを対比させてますね。さっきジャッカルになるんだと、ですね、この国々に対して戦ったところ、ジャッカルが住むところになると書いてありますけど、こっちはジャッカルが伏したねぐらは、足やパピルスの茂みとなる。回復ですね。水が潤っていなければ、足やパピルスが 茂ることはないわけです。沢になることもないわけです。それだけ潤うわけなんですね。そして8節、そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。これはあがなわれた者たちのもの。旅人も愚かな者もこれに迷い込むことはないと書いてありますが、ちょっと最後まで読んでみますね。そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってこず、そこで出会うこともない。ただあがなわれた者たちがそこを歩む。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びを抱く。楽しみと喜びがついてき、嘆きと悲しみとは逃げ去ると書いてありますね。とこしえの楽しみ、とこしえの喜び、なぜかといったらあがなわれたからなんだと書いてあります。この被造物全体があがなわれました。それだけではなくて、私その体もあがなわれた人たちですね。その回復したユダヤ人もそうですし、またはキリスト教会もそうですし、または大患難の時代に殉教した人たちもそうですし、で旧約の生徒たちもそうですけれども、あがなわれた者たちがですね、今喜んで楽しんでいるわけなんです。今は私たちは、うめいているということをですね、ローマ人の手紙の8章でこのパウロが言っています。被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物全体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめきと共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の発砲をいただいている私たち自身も心の中でうめきながらことをしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。とあがなわれたものです。そして千年王国はイエス様が物理的にエルサレムシオンから王として統治をされていて、また神の祭司となっておられるところなんですね。ですから世界中にいるあがなわれた者たちは文字通り巡礼するわけなんです。今でも多くのクリスチャンがイスラエル旅行に行きますけれども、行けなくてもですね、必ず行くんです。それがここが証拠となる箇所なんです、ね、でその道についてここで書いてあるわけなんですね。聖なる道、王子がある、これ王道と言ってもいいでしょうね、うん、ハイウェイですね。ハイウェイで昔英語だとハイウェイなんですけども、実際に昔の道っていうのはこの高くなってるんですね。ハイ、高いところにある、ここちょっと高くなってる道が、でそこを、聖なる道であると。で、汚れたものとか通れないって書いてありますね。そして獅子とかそういうものも危害も加えることはできないんだということなんです。聖なるところだから。でこれが聖なる都である天のエルサレムでも似たようなことが書かれてまして、この偶像礼拝をするもの、汚れたものですね、あと何だっけかな、ちょっと見てみますね、開かなくていいですよ。すべて汚れた者は憎むべきことと偽りを行う者は決して都に入れないと書いてあります。ですね。入れないですね。そこは完全に清い領域なわけなんです。そして贖われた者がこの救いが完成しているんですね。で嘆きと悲しみとは逃げ去るとあります。ですね。どうですか。罪による悲しみと嘆き、で罪から来る報酬は死ですね。で死から来る悲しみと嘆きあるわけですね。私たちの悲しみと嘆きってもうここから来るんですよ。全部罪から来て死から来るんです。でこれが逃げ去って常しえの喜びが続くわけなんです。楽しみですね。私たちのよく知っている祈り、主の祈りと言われますが、あれは 主が祈られた祈りではなくて、主の祈りというのは主が私たちに祈りなさいと命じられた祈りですけども、一つ目は皆が崇められますように、で次が御国が来ますように、今のところです。 今読んだ桜が咲く、あの神の国が、私たちが日頃から祈りなさいとイエス様に言われている箇所なんです、あの国なんですね。ということで終わります。天のお父様、ありがとうございました。あなたの憐れみと恵みをありがとうございます。なんと恵み深い方でしょうか。私たちはこれらの祝福を受けるに全く値しないのに、むしろ悪魔と共に地獄に投げ込まれていいはずのものなのに、あなたが一方的に憐れみ愛されて私たちをご自分のもとに引き寄せてくださいました。罪に罪を重ねたあの反逆の民であるユダがこのように常しえの喜びを持って聖なる道を歩むことができることをあなたは約束してくださっており、同じ選びを持ってキリストにあって異邦人である私たちをも憐れみの器として選んでくださいました。ありがとうございます。本当に感謝いたします。主よ、ただこの感謝しますということしか言えません。本当にありがとうございます。そして安らぎの都を与えてくださっていることを感謝します。敵がもう来ることはない都を与えてくださっていることを感謝いたします。私たちを痛めつけるようなものがもうなくなった、そのようなところを与えてくださったことを感謝します。見よ、すべてが新しくなったのですとあなたは言われます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。